自称 IT 蔵卓が人生の中で出会った音楽、テレビ、映画、芸術にまつわるエピソードを模主的視点でひたすら語る音楽バカによる音楽バカのためのトークンサタデーモッシュの FOXY MUSIC。 パーソナリティは私。今日中延の商店街を通ってたら中山美穂のロゼカラーという曲がかかってました。モッシュです。月1で毎月第4土曜日に配信させていただいてまして、今回が第117回目となりました。まずはインスタライブ6月14日プレイベントとして、生き恥をさらす覚悟でやらせていただきました。本当にお付き合いいただいた皆様ありがとうございました。まだね、私の中ではこの20周年記念イベント終わってないので、実際皆様の前で、やらないといけない、もうその使命がずっと残ってます、ということ で今回はそのインスタライブ、私本当に、初めてでだいぶ緊張しました本当にちょっとその辺の裏話なんかも含めて今日はお話しさせていただけたらっていうのも、冒頭で中山美穂のロゼカラー、聞きましたって言ったの、あれがね、実は私今日のピックアップ曲でもあるんですけども、エンディング、そのインスタライブの最後の最後に歌ったのが、ベッドミドラーのザ・ローズという曲なんですが、ちょっとローズと ロゼからちょっとつながってるじゃん、やっぱ今日ピックアップするべきの曲だったんだと確信に変わった瞬間だったんですけども、それでベッドミドラーの曲をピックアップして、もし的エピソードトークも踏まえながら今回はお送りしていきたいと思います。それではこの放送はプレゼンティットバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。
すべての音はここから始まる、始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.arthills.net アートヒルズミュージック
。私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
ナナミ1アップみんな聞いてね思わずちょっと全然関係ないけど耳に入ってきちゃったんで言っちゃいました。はい、今月のフォックスミュージックは、ベッドミドラーのザ・ローズ、1979年の楽曲をいきたいと思います。ざっとベッドミドラーのベッドってかベッドか、説明しましょうか、しないとね。彼女は現在74歳現役です。でアメリカ在住で、お父さんが画家で、お母さんが仕立て屋さんをやってたってことで、あらちょっとうちの家族構成と近いじゃない。お父さん画家じゃないけど、お母さん仕立て屋さんでしょ。うちも母縫う人なんでね、あら奇遇なんて思いながらウィキペディアを追っていました。で演劇学校を中退して、で映画エキストラとか出演して、主にミュージカルの舞台女優を目指してニューヨークに来たんですけども、もうトニー賞は取っちゃうわ、デビューアルバム出したらビルボード入りしちゃうわ。で1979年、ジャニス・ジョプリンをモデルにしたザ・ローズ、もう曲と同名タイトルなんですけども、これで、主演を張って歌も張って、そしてアカデミーノミネートにもなって、でグラミー賞も取っちゃったっていう、もうなんか輝かしいね功績を、残してますよね本当に。なんか和製千秋直美説とかもあるっぽいんですけども、どうなんだろうな。なんかそのもともと一番最初のスタートが演劇、とか俳優の勉強して から順番的にはね、な感じがするので、千秋直美だとやっぱり歌の方が一番最初な感じもしなくもなく、木の実奈々、いやでも木の実奈々もいいけど、そのザ・ローズほどの名曲をピンで残したかって言ったらピンでは残してないんですよね。居酒屋では、あれは確か五木ひろしとのデュエットかな。そう、ね、ちょっとなピンでっていう意味ではちょっとまた違うのかな。で、あの今の世代ぐらいだと柴崎浩ぐらいが一番ちょうど合ってんのかな。俳優からデビューして歌も出したら売れてみたいな、だけども、なんかいいのがあったらちょっと教えてください。いいのがあったらとか、そのベッドミドラーの世代ぐらいの大御所でちょうどいい和製ベッドミドラーみたいな人がいたらよろしくお願いします。男だったら誰だろうな、中村雅俊かな。いや福山はやっぱりどっちみちっていうか最初音楽からでしたもんね。違うな、やっぱりじゃあ中村雅俊なのかな。そんな、ね、あのどうでもいいことをこう真剣に考える、それがもしのいいところじゃないかなと思うんですけども、さて、あの冒頭も、ご挨拶させていただきました、もしのプレご挨拶インスタライブゆるトーク歌も歌ったよっていうやつ、本当にね怖かった、あの震えますよやっぱり。ラジオはさすがに10年やってるんで、あのいざその尺とかそういう部分ではトークでねうまくまとめていく、まあいかないとやっぱり10年やってきた、だけのね、実績をこうちょっとここ出しとかないとあれだし、で舞台もまあなんだかんだで20年なんだかんだで続けてきちゃって、慣れてはいるとはゆえ、こうやってねインスタライブってやっぱりあの一人で全部この私の拙い初代 iPhone SE で大丈夫なのかなとか、音どんぐらい拾えてるんだろうとか、っていうかカメラポジション、YouTuber みたいなあんな照明あの当たるやつないよとか本当に途中で電波途切れたらどうしようとか、もう音がねやっぱり私割と気になってて、それを全部一人でこなすんですよ。でやるってなったらやっぱりこうちょっとなんかねサービス精神旺盛なところが出てきちゃうのか、あじゃあ普段のラジオみたいに、私が本当にラジオをこのもしのフォックスミュージックラジオ最初の3年ぐらいは自分で音出してあのブースの中でやってたので、ちょっとそれを思い出しながらやってみようとかね、さながらにやってみようとかっつっていろいろあれこれもうね、やることも増えてったりで、本来やらないといけないことが、忘れてったりとか、その忘れてったっていうのはそうですね、歌をね5曲ほど歌わせてもらったんですけども、その時はあの絶対立って歌おうって、その方がやっぱりあの気持ちの入り方とかも、そのまあほら歌を一曲一曲大切に歌いたいってなってたけど、歌いたいと思ってる人なんで、座ってはちょっとなと思ってたのが、いざあのインスタライブ始まったら私終始座っちゃってて、はあそら納得のいく声も出ないわと家サイズだから、ただでさえそんなにね納得のいくクオリティまでなかなか持っていけない、ひそひそ気遣いながら、隣人に気遣いながらやってたんであれなのに、もう本当にねそこはすいませんでしたそれも含めてねやっぱりねあの皆様の前で皆様の視線を感じることの大切さそれで私はあの別のエネルギーをもらってるので、いつももう本当にあのインスタライブの中でも言ったんですけれども、 絶対あのライブ会場では実際ねお客様に足運んでいただいてやるときはインスタライブの中ではもちろんやってないもう秘蔵のネタをもうすでにいくつか用意してあるのでそれをお披露目したいと思いますあとやっぱりあのスタッフがいるということのありがたさ、これもね、あ、今こうやって私が今日ラジオの収録、まあ、てか10年間ずっと毎月収録してるのも、スタッフさんがいてちゃんと収録録音の音量調節とかしてくれるんですよ。でいわゆるあの私の番組は、まあ、他の番組も皆さんそうだと思うんですけどカンパケ、あのこの間徹子の部屋45周年記念見てた方だったらカンパケっていうのはっていう説明があったと思うんですけども、あの一応収録ではあるんですけどもう本番さながらに撮るんです。なのでうちだと CM 入れて15分番組なのでもうそのまんま、はい今 CM です、はい CM 明けですみたいな感じで、録音していくっていうパターン、それもねあのスタッフさんがいるからこそできてて、私がインスタライブでやった時は本当にあの最後のエンディングとかでかけ忘れて最初の入りだけは覚えてるのにオープニングの曲だけはねちゃんとかけてたんですけれども、エンディングになるとなんかあのもう皆様のおかげですみたいな挨拶先走っちゃって音を忘れるっていうのもあったりねしましたね。一応ねどうだろう、あのなんか全部まだ怖くて見切れてないんですけれども、まあまあ音拾えてるのかな。うちの姪っ子に手伝ってもらってバーたりをやったんですインスタライブでバーたりってやるのかなやらないのかなみんな。いや私らやっぱり舞台の、出なのでちょっとやっぱりバーたりして音量どのぐらい届いてるかとかでしかもその、仮でバーたりとしてやってても全然あの気づいた人にはインスタライブとして流れちゃうから、なるべく気づかない時間帯でね夜の1時にうちのね姪っ子にも本当にもう現役 JK にね手伝っていただいて、照明の感じとかその位置が雰囲気出るかもとかって聞いたら、分かったありがとうちょっと方向性見えてきたとかつってやってたりしました。いろんな人に助けられてですよ本当に不安な中なんとかやりました。もうねどれだけ緊張してるかっていうと、当日私ちょっと牛乳買いに外出たんですけど、近所のハムカツの美味しいところで思わずテイクアウトで原価継ぎでハムカツ買っちゃいましたもんで食べるっていう普段本番の時は、まあ、揚げ物は好きだけどもタバコ吸わないとかねそういうのはやるけどもまさかそんだけ私ちょっとやっぱりやったことない世界だったのでかなり緊張しました。まあだけども思い通りにいかない部分もたくさんあったけども、この番組のヘビーリスナーの浩司さんも本当に来ていただいてありがとうございました。で最近ヘビーリスナーになっていただいているハッシーさんも、わざわざインスタ動かしてないけどまたちょっとログインしてみるわっつって入ってくれてありがとう。であとは高校時代とか大阪時代の友達もね、インスタ稼働してなかったけどまたちょっと再ログインし直すよっつって聞いてくれた友達も本当にありがとう。で、今回、まあ、イベントで一緒にじゃあやりましょうね、コーチさん。もうコーチさんもお酒飲みながら聞いていただいてありがとうございました。あとヒラッチもね、初期型の仲間 MJ も聞いていただいてありがとう。まだまだ聞いていただいた人たちありがとうございました。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユが音楽と笑いについて語りたいと思います。グレートギダユのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそは、毎月第3木曜日銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。
すいません、まだやってますか。
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃまレイディオ、ピーちゃんです。 映画ちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
まだまだあのインスタライブ自分でね放送してた時に、あ、ログインしてくれてるな、ゆきさんコメントくれてるな、ありがとうとか丸橋さん見てくれてるな、ありがとうとかあと中橋さんも確かコメントいただいてたかなと思います。あとやりながらで自分もこれ歌おうとか時間内に収めようとかって思ってるからね、全部コメント見切れてなかったら本当にごめんなさい。ちょっとなんかあのインスタのところとかで見てたよとか言ってくれたら全力で感謝しますそれとインスタライブの中で私が持ってた湯飲みは神出町右衛門釜のカセットテープのね、湯飲み、カセットテープの湯飲みって大変ですけど、それもまたちょっと後日詳細インスタライブに上げていきたいと思います。はあ、まだちょっと旅の途中なんで、私も20周年ね、これもまた冒頭に言ったけども、まだインスタライブはあのプロローグです本当にプロローグ、これはね私の力もまだ全然で出し切れてない部分があったから、最後ね本当にあの泣いちゃったってところもあったんですけども、あのインスタライブのアーカイブは一応、私のインスタのページの IGTV インスタグラム TV のところに行っていただければフルで見れるので、お好きなところを飛ばしながらシャシャッと見ていただければと思います。一応 Facebook で上げてる分はログインしなくても見れるかな。ちょっとあのモッシュのページのところでこれインスタライブのアーカイブかなっていうとこあったら探ってくださいそれでは今月はこの辺で See you next time。 この放送はプレゼンティッドバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。